改めて皆さんおはようございます。ようやく秋の涼しさが定着してまいりました。しばらくは爽やかな秋晴れが続きそうです。ただ新記録となった夏日、それに伴う残暑で疲れが残り、なかなか抜け出せないでおられる方々がいらっしゃると思います。ご健康をまた損なっておられたり、病で療養されていらっしゃる方々もおられます。癒し主なる神様が御手を述べて痛みを取り除き、和らげられ、早くご回復をなさせてくださいますようにお祈りしております。憐れみ深い天の父なる神様に信頼して、今週もご一緒に過ごしてまいりたいと思います。残念ながら今また新たな軍事衝突が起きて、ついその前までごく普通に人々が行き来し、平和な生活をしていた子どもたち、高齢者の方々、女性たちが悲惨な事態に置かれてしまいました。聖書は紀元前から私たちの土地に住む外国人を虐げてはならないと教えてきました。旧約聖書のレビ記にはもう 神様がモーセにおっしゃったことが書かれています。こうあります。寄留者があなたの土地に共に住んでいるなら、彼を虐げてはならない。あなたたちのもとに寄留する者をあなたたちの土地に生まれた者同様に扱い、自分自身のように愛しなさい。そしてそれだけでなく、その理由も教えておられます。なぜなら、あなたたちもエジプトの国においては寄留者であったからである。ユダヤ人がエジプトで厳しく取り扱われた経験から、今度は逆に在留の外国人とも互いに愛し合い、同じように生活できるようにしなさい。と教えています。それから3500年ほどになるでしょうか、経ちました。戦後、国連では世界人権宣言が制定されて、いかなる国においても人間はその自由、尊厳、権利を差別されてはならないと謳われています。しかし、世界を見ますと、今でも子どもたち、女性たち、弱い国々、少数民族の方々が差別されたり、理不尽に扱われているのを見ます。大変残念なことです。モーセがユダヤ人たちを引き連れてエジプトを脱出する、その430年ほど前にユダヤ人たちは、イスラエルのカナン地方からこのエジプトに移住してまいりました。ヤコブであり、その息子たち11人と家族でした。その時、エジプトにいたのが弟ヨセフでした。兄たちは、弟のヨセフを憎み、殺す代わりにエジプトに奴隷として売るようにしたのでした。ヨセフはその兄たちを許しました。しかし、兄たちの方は、心の底ではヨセフにいつか復讐されて殺されるのではないかという不安がいつまでも残っていました。さて、先ほど朗読していただいた聖書の箇所です。17節。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちの咎と罪を許してやってほしい。お願いです。どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちの咎を許してください。これを聞いてヨセフは涙を流した。父のヤコブは亡くなりました。そしてその前にヤコブは兄たち一人一人を呼び、そしてヨセフ、弟のベニヤミンまで、それぞれにふさわしい祝福で、祝福をいたしました。 最も大切な、神様がお前たちと共にいてくださる、この祝福をしたのでした。しかしながら、兄たちは父がいなくなった今、ヨセフが憎しみを自分たちに向けてくるんではないかと恐怖心に駆られました。そこで兄たちは、お父さんがこう言ってましたと、ヨセフに直接ではなく、人を介して伝えたのでした。ところが、その伝えてきた父ヤコブが語ったという言葉には、兄たちにはヨセフを恐れるあまり、その背後におられる神様を見ておりません。兄たちの咎と罪を許してやってほしいと、ヨセフに訴えるだけです。兄たちは、ヨセフが以前許した時の言葉をしっかりとは受け止めていませんでした。その時ヨセフはこう言っていたのです。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし、今は私をここへ売ったことを悔やんだり、責め合ったりする必要はありません。家族の命を救うために、神様が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。こう言ったのです。それは、ヨセフを超えて、神様が兄たちの罪を許し、命を救ってくださったのだ、との憐れん深い神様のご計画であったのです。しかし、そのことを兄たちは受け止めてはおりませんでした。神様がヨセフを導かれ、兄たちを許したのです。兄たちが人を介して許しをこう訴えをしたことで、ヨセフはまた一人で涙を流し、泣くことで答えていました。このヨセフの心情を推し量ることはできません。しかし、その涙は、再会できたと思った父を失ってしまった悲しみにもありますが、兄たちとは新しい絆がここでできたという慰めを得たにもかかわらず、またそれまでヨセフが兄たちにしてきた悪に変えての善意が理解されていなかったのかという痛みからのものではなかったでしょうか。何より神様の恵みにより導かれていることを理解していなかったことへの悲しみでした。聖書の言葉です。18節、19節です。やがて兄たち自身もやってきて、ヨセフの前にひれ伏して、この通り私どもはあなたのしもべですと言うと、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。確かにヨセフは当時のエジプトの王国のファラオに次ぐ権力者になっていました。ヨセフの許しがなければ誰も手も足も勝手に上げたり下ろしたりしてはならないとまで言われている権力者です。その言葉一つで生きれるのかどうかが決まります。恐れるのは当然です。しかし、ヨセフは語りかけます。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。私たちの生活している人間社会は今も人が神のようになり、絶対権力者として人々の自由を奪い、異なる意見、主張する人々を簡単に排除したり、抹殺している大統領、軍の指導者たちがいます。人間は人間なのです。天地の創造主なる神様ではありません。神様になれるものでもありません。人の権利は、出身国、民族、事情によらず、平等、公平に与えられているものです。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。こう伝えるヨセフです。そして心から神様を恐れる人でした。 地位や権力、そして今ある人生は自分で手に入れたものとは考えていません。本当の謙遜を知っていたヨセフです。神様から与えられた権力、また賜物を自分の信念や都合だけで使うことは避けていました。ヨセフはどこまでも自分の考えを置いて神様に聞こうとしていました。ことの善悪とそれへの行動を自分の考えだけでしてしまうのではなく、神様の声に従おうとします。20節の聖書の言葉です。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。命を救うために神様が先にお使わしになったというヨセフです。そこには、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変えられたと告白できる神様への信頼がありました。信仰がありました。ヨセフは兄たちにより突然奴隷として自由を奪われ、主人の意に沿わなければ即生活命を失うようなどん底の生活経験をさせられ、そして長い牢獄生活も強いられたのでした。にもかかわらず、このことを明言できたのです。私にはこの言葉は驚きです。もう一度20節の言葉を見てみましょう。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。ここでヨセフによる許しがありました。兄たちは許され、和解ができたと安心と喜びを得たのでした。そこにはこの許しをなさせた神様がおられました。ヨセフも兄たちも、神様から皆が共に祝福を受ける民とされていると確信できたのです。ここから十二部族が生まれ、それぞれの子孫に祝福が加えられていきます。家族に祝福が広がっていくのです。このことはヨセフを通して神様がなされた許しの恵みから起こったことでした。対立の恐れから解放され、兄弟同士が受け入れ合う関係になった。しかしこれにとどまらず、新たな神様とそれぞれの祝福の関係が生まれたのです。皆さんには歩んでこられた人生で、辛い、また苦しい状況や環境をお通りになってこられたことと思います。しかし、神様の見えざる御手は働かれて支えられ、主が共におられた祝福を体験なさっておいでになったと思いますし、これからもこの祝福を皆様は体験なさると信じています。私事で恐縮ですけれども、実は4年前天に召された母のことです。その1年半ほど前にイエス様を救い主として信じました。そのことは教会の皆様に本当に感謝しています。皆様がまたその年に天に召された千葉智恵姉妹の熱いお祈りと温かい導きによって信仰に至ったということを思い起こし感謝をいたし、神様の御名を崇めております。この母は結婚して姑、父の母に苦しめられていました。その私の祖母は実に珍しいほどの自己中心、わがままでした。自分の息子であれ、娘であれ、また孫でも犠牲にしても自分に都合のいいことで生きてきた人でした。食糧難の時代、母は苦労をさせられ、自分自身はお腹を空かしても、祖母の方は自分で米びつを管理、それだけではなく、飼っていた鶏や卵の一個一個を管理して、自分でこっそり食べてしまう人、また孫の私の唯一のお菓子であったウリの一切れを平気で取り上げてしまうような人でした。 母は離婚覚悟で私を連れて徒歩で長い道のりで通って遠い母の実家に逃げました。ただ父が追っかけてきたので離婚にはならなかったと聞いています。母が召される前でした。私が母に大変な苦労の中よくやってきたねと褒めるつもりもあり、この祖母の悪口を言い始めました。すると母はいきなり、やめなさいと私を怒りました。え？と私は思っていますとこう言いました。あの姑がいたので、これでは家族の人生が、子供の人生が大変なことになると気づいて、それ以降やってこれたのだ。だからよかったのだ。今は感謝している。こんなことを言って、その一切の話は終わりました。母にはまだこの創世記のヨセフからの話はしておりませんでした。しかしイエス様の愛と許しの御業が彼女を変えたのだと私は信じています。20節です。20節、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。ヨセフの兄たちへの態度は、人を見下げるようなそのようなものではなく、実にへりくだったキリスト者としての品性が現れています。悪に対して許しだけではなく、実際にも思いやり愛の心を持って兄たちにしています。多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。それはこのユダヤ人たちだけではなく、エジプト人あらゆる人々の命を、また生活を救ったのでした。ある人はこんなことをおっしゃってます。ヨセフの信仰は旧約新約聖書の信仰の頂点を示しています。そのお話を伺うと、創世記の最後を締めるにはふさわしいヨセフの証だと私は思います。主イエス様はこうおっしゃっています。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。イエス様の言葉は、その前の時代に生きたヨセフには当てはまると私は思います。そしてイエス様ご自身は、神様に向けられている人間の反逆や妬みや憎しみをご自分で全て受け止めてくださり、この御言葉の通りに、神様に取りなしをなされ、許しを成し遂げてくださいました。多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。神様はヨセフを通して、イエス様の許しと救いの御業を教えてくださったのだと知らされます。ここからは、私たちを通して、主の許しと救いの御業を伝えるものとさせていただく、またそのようにさせていただきたいと願っております。私たちではなく、神様がなしてくださることです。共におられる父なる神様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かに広がりますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ、神の家族に迎えてくださったことを感謝いたします。多くの民の命を救うためにと、互いに使い合いますように私たちを励ましてください。私たち教会が主の許し、喜びと希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝え、主の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。